んにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はぜひそちらをチェックしてみてください。今日は久しぶりにヨガ哲学のお話をテーマに、していきたいと思います。ハタヨガプラリピカというヨガの聖典から、ヨガ的な生き方を実践していく上で私たちをサポートとしてくれる条件、サンスクリット語でサータクタットバと言われるものがあるんですが、その6つの内容をみんなにシェアしていきたいと思います。今日のお話は、最初はメンバーシップでシェアしていこうかなと思ったんですが、この6つの条件というのが、比較的わかりやすい内容で、結構こう自己啓発的な、自分の人生を充実させていくための考え方として役立つので、メンバーシップじゃなくて一般公開の方で話をしてもみんなが、受け入れやすいというか、共感してくれやすい内容なのかなと思ったので、ちょっとね、一般公開の方でもたまにはこういうヨガ哲学、ザ・ヨガ哲学みたいなお話をしようかなと思って選んでみました。ヨガ哲学に限らずですけれども、ちょっとディープな内容に関してはメンバーシップの方でもいろいろと今までお話をしてますので、今日のね、ラジオを聞いていただいて、もっといろいろ知りたいなと思った方はメンバーシップの方もぜひ登録して聞いてみていただけたらと思います。では早速なんですが、ヨガのね、ヨガ哲学と言われるものが、あり、で、そのヨガ哲学にもいくつか有名な本というか聖典が、ヨガ哲学、ヨガってこういうものだよねってまとめられた聖典がいくつかありまして、その中でも、比較的新しいものとされているハタヨガプラディピカという、ものから今日のお話はシェアをしていきます。この、ハタヨガプラディピカというものは、最終的なゴールとしては、ヨガスータラというね、一番有名なヨガ哲学の本があるんですけれども、そのゴールに至るための前段階、ヨガ哲学、ヨガを極めていくためにはまずこういうことが必要だよねっていうのが、まとめられているものになるんですが、その中にそのヨガを、ヨガ的な生き方というものを極めていくのにサポートになる考え方、サポートになる条件というものが6つ分かりやすくまとめられています。この6つざっと紹介したいんですが、1つ目が、熱意、努力です。誰もが熱意を持って修練すべきと、ハタヨガプラディピカでは一つ目の条件として挙げられています。これはヨガのね、本ですので、ヨガを深めていくために、ヨガを続けるというね、努力、そしてそこに対する熱意を持って、やっていきましょうねということになります。それ以外にもね、ヨガ以外にも、自分が、こんな風に生きていきたい、こんな人生を歩みたいという、そういった、理想に対して、熱意と努力を持ち続けるっていうことは、どんな時にも当てはまるかなと思います。そして2つ目のサポートしてくれる条件が、勇気、そして忍耐を持つこと。自分自身を疑うことなく勇気を持って修練していきましょうということです。なんかこう、調子がいい時はね、やるぞーって燃えるんですけど、ふとした時に、あれ?本当に自分にこんなことできるのかなって不安になったりとか、こっちの方向で合ってるのかなって悩み始めたりとか、するんですよね、人って。ただ、自分自身でね、しっかり自信を持って、続けていきましょうということが二つ目の条件として言われています。そして三つ目。これがね、すごく大事だなと個人的には感じるところなんですが、忍耐と根気強さを持つということです。ヨガの哲学しかり、他のことしかり、何かを達成した人を見ると、 すごくそれを簡単にやってのけているように見えることがあるんですよね。スポーツの世界とかなんか特にそうかなと思いますが、私フィギュアスケートが好きでね、よくフィギュアスケートの大会とかを見るんですけど、こうみんなすごいトリプルアクセルとか飛んでて、すごいなんかこう身軽にひょいひょい次から次へといろんな技を繰り出すんですけど、あれは日々の見えないところでの一人一人の努力、修練の賜物があって、その修練の結果、ああいう試合という場で、その今まで頑張ってきたものを出せてるわけですよね。でもそこの、そのシーンしか見てないと、わ、すごい、すごいな、まあ、すごいなとは思うんですけど、なんか、簡単に見えちゃうんですよね。そこに至るまでのどれだけの時間と努力がかかってるかとかが、まあ、想像力が乏しいとなかなか具体的にイメージができなかったりして、なんか簡単にできるんじゃないかとか思われたりね、思っちゃったりするっていうことが、まあ、なきにしもあらずだと思うんですが、それはまあヨガにも言えるわけです。このヨガを深めている、ヨガが深まった状態の人、まあ、悟りに近い状態にある人を見ると、まあ、それがあまりにも自然すぎて、まあ、このヨガというものをすれば自分も同じように、自然でニュートラルで悩みなき人生を歩んでいけるんじゃないかと、ヨガの入り口に立った人はそういう淡い希望を抱くわけですね。ただまあ古のヨギと言われる昔から何十年もヨガを続けている人たちも、それなりにいろんな、気づき、そして修練を経て今のそういった姿があるわけですよ。修行をし続けてきたからこその、そのニュートラルに見える自然体が、まあ、得られているわけですね。なのでその自分がヨガを始めた、ヨガの実践をしました、まあ、ヨガじゃなくてもいいですけど、何かを始めました、でもうたったの数日、1ヶ月、半年、1年でそれらの人たちと同じようになれると思いがちだよねって、たったのもう本当ものすごい少しの努力で成果が得られることを人は期待しすぎだよねということをまず指摘されます。そうではなく、忍耐強く自分が求める姿、求める結果が得られるまで続けるっていうことですね。そういった根気強さを持っていきましょうね。ということが、私たちがヨガ的な生き方を達成するためのサポートとなる条件、3つ目になります。ここに関しては、耳が痛いなって感じる人もいるんじゃないでしょうかね。なんかまあ私自身もそうなんですけど、ちょっとやって諦める、ちょっとやって諦める、そういう諦め癖がついてる人とか、人と比べる癖がついてる人もここは当てはまるんじゃないかなと思うんですけど、みんながみんなこう目に見えてるね、みんなが見えてるところだけでしか努力をしてないわけじゃなくて、それぞれ見えない部分での、鍛錬というものもあるわけですね。その結果、見えてる部分っていうところ、まあだからその土に埋まってる根っこの部分を見ないで上に出てるお花だけを見るみたいなね、そういうことをするのをやめましょうということになります。そして、4つ目が本物の知識を身につけるということです。これはね、まあ最近のこのネット社会に当てはめて考えると分かりやすいかなと思うんですけど、今ってすごい情報が簡単に手に入る時代ですよね。で、まあそれは情報があるということに関しては昔から共通していて、ヨガをするならこういうことをしなさいとかっていういろんな、ね、諸説あったわけですよ。で、あとはまあその私たちが生きている世界の成り立ちとはこういうものだっていうね、その考え方も人それぞれいろんなものがあったわけですよ。ただコナン、名探偵コナンではないですけども、真理は一つなわけですね。真実は一つだってコナンがよく言いますけれども、真理というものも一つなわけです。なので、甘い蜜に誘われてね、自分が都合がいいように解釈をしてしまうとか、 ネットで流れてきた本当かどうかわからない情報を鵜呑みにして、振り回されるとかね、そういったことのないように自分でしっかりとその情報が正しいのかどうかっていうのを見極めていく力を身につける。そして、その真理と言われる正しい知識を自分の人生に生かしていきましょうという、これが、4つ目の、大切なポイントになります。そして、5つ目ですね。5つ目は決意です。今網羅的に言った、努力することとか勇気や忍耐を持つこと、根気強く続けること、そして、本物の知識を身につけること、それらを達成していくぞと、誠心誠意頑張っていくぞという誓いを立てるということですね。そして、最後に言われているのが、多くの人との交流交際を避けるということです。急になんか人間間の話になるんですけれども、やっぱりこう人と多くコミュニケーションを取れば取るほどエネルギーが分散していくわけですよね。いろんなところに漏れ出していくというふうにハトヨガプラディピカでは考えるので、自分に集中するために最低限の人たちとのコミュニケーションに留めましょうということが、言われています。ただね、そのこのハタヨガプラディフィカというものがまとめられた時代と今の時代では当たり前の感覚がだいぶ違いますよね。今はネットが普及して、会ったこともない人ともいつでも連絡が取れるような、そういう時代になってきているので、メリットとしては人とつながりやすい環境にある。デメリットとしては人とつながりすぎる環境に私たちは生きているので、そこでどのようにコントロールしていくかっていうところが結構ヨガをしていく上では鍵になっていくよなっていうふうに私自身も感じています。例えば SNS を使っている人からすると、自分がリアルでつながっている人の日常のね、最近こんなことをしましたとか、こういうことを考えてますっていう、投稿が目に入ってきましたと、あ、そうなんだって思うかもしれないし、でもそれだけじゃないんですよね。最近はなんかそういうものを、こう、アルゴリズムが、計算してくれて、あ、じゃああなたはこういう投稿も好きじゃないですかみたいな感じでおすすめで別の全然知らない人の投稿を表示してくれたりもするので、それが自分で探しに行かないで素敵な情報に出会えることもある反面、別に見たくもないようなものがどんどんどんどん目について、そこが原因でなんか、あ、自分ってまだまだなのかなってこう比べてね、卑屈になったりとか、実際はそんななんか必要ないのに、あ、こういうこともしなきゃいけないのかなって、いろいろ思い始めたりとかして、そこがヨガを深めていく上でのノイズになるっていうことが結構あるんですよね。なんか自分にだけ集中しろってそういうことだと思うんですけど、なので、日々ね、自分がどういう人と交流をとって、どういう人の情報に触れて、そこに対して何を感じているのかっていうところをまずは観察して、あ、今自分のエネルギーが漏れ出してるなって思ったら、ちょっとその辺との、コミュニケーションを、コントロールして、で、自分が今するべきことに集中して、根気強くそこに取り組んでいくっていう風に、矢印をこう外に向けてた矢印を内に向け直すっていう作業が必要なのかなと、思いました。ということで今日は、久しぶりにね、ヨガ哲学の話を簡単にシェアをしてみました。今日の話はハタヨガプラディピカの第1章第16節に載っている内容になりますので、興味がある方はハタヨガプラディピカの本を買って、読んでみるのもいいんじゃないかなと思います。ではでは、自分に、あ、今ここが足りないなとか、こういうところが大切だなと感じるところがあった方は、ぜひ今すぐ今日これから実践をしていただいて、ヨガを深める、自分の人生を整えるためにこの知識を生かしていただけたらと思います。私自身もふんふんと思いながらね、こういった内容を日々勉強しているんですが、自分にとって今特に課題なのは根気強く続けることかなと、感じていますので、 まあラジオも含めですけれども、いろんなことを根気強くコツコツと続けていきたいと思います。では今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今後も何かね、リクエストや質問とかあればお気軽にコメント、スタンド FM だとレター機能も使えますので、使ってみてください。よろしくお願いします。